寄り添い半世紀、南方町、田口修一さん83歳、幸子さん81歳、昭和35年12月入籍。おいしい料理と健康が大事。第一印象は、修一さん仕事に一生懸命でよく働く人だなって思ったね。印象に残っている思い出は、幸子さん二人で道の駅巡りをしたことかな。県内や岩手県、山形県の道の駅に行って地域の特色を見たことが楽しかったね。お互いの性格は、修一さん地域の集まりやイベントに積極的に参加する行動力のある人だよ。料理が上手で何でも美味しいんだ。幸子さん優しくて何でも受け入れてくれる人。夫婦円満のコツは、二人やっぱり喧嘩しないことだね。お互いの考えを理解して話し合うことが大事だと思うよ。あとは健康が一番大事だから、お互いの健康管理も大切。これからも変わらず地域の人たちと交流しながら生活していきたいね。町の若い衆、豊間町、小野寺さくらさん21歳、身長と血液型、145センチで B 型です。現在はチャチャワールド石越と高森パークゴルフ場に受付事務として勤めています。人と接することが好きで、子供から大人まで幅広い世代のお客さんと触れ合うことができる接客業に魅力を感じたことがきっかけです。来場者から楽しかった、また来たいという声を聞いたり、怪我をした子供の手当てをした時に保護者から感謝の言葉をかけられたりした時に嬉しくてやりがいを感じますね。自分の性格、何事にも慎重な性格です。親からは真面目だと言われます。趣味は YouTube で音楽を聴いたり、アクセサリー作りなどのハンドメイドを始めようと思っているので、関連の動画を見たりすることですね。休日は友人と買い物に出かけます。いろんな店を見て回ることが好きです。理想の男性像、一緒にいて気を使わない人ですね。明るくて面白い人が好きです。今やってみたいこと、コロナが落ち着いたら県内外の温泉巡りをしてみたいです。登米市について一言、子供たちが育ちやすい環境を整えてほしいです。親子で遊べる施設が増えるといいなと思います。僕と私の夢、南方町西郷小学校6年、千葉来希さん。海の生き物と触れ合う仕事を。僕の将来の夢は水族館の飼育員になることです。水族館に来た人に生き物の素晴らしさを伝えたいと思います。水族館の飼育員になりたいと思ったきっかけは、海の生き物や自然の中の動物が大好きで、よく動物園や水族館に連れて行ってもらっていたからです。特に水族館でイルカのショーを見た時には、かっこいい、もっと近くで見たい、触ってみたいという思いが強くなりました。だから海の生き物と関わる仕事がしたいと思うようになりました。そのために今から生き物と関わるための努力をしていきたいです。それぞれの生き物について調べたり触れ合ったりしながら海の生き物に詳しくなりたいし、イルカと泳ぐために泳ぎの練習もしたいです。水族館に来た人が笑顔で帰ることができるように、イルカなどの海の生き物に詳しい飼育員を目指していきたいです。我が家のアイドル、大橋陸くん1歳、 2021年6月15日生まれ、波佐間町拓也さんの長男。元気と笑顔がいっぱいで可愛くてしょうがないリク。よく食べ、よく寝て、元気にすくすく育ってね。伊藤千里くん3歳、2019年5月8日生まれ、中田町翔平さんの長男。食べるの大好き、おしゃべり大好き、これからも元気にすくすく大きくなあれ。佐藤ソワくん1歳、2021年7月10日生まれ、米山町敦也さんの長男。いたずら大好きで怒りん坊な元気なソワくん、これからもたくましく元気でいてください。
情報広場募集。住宅入居者を募集します。当は豊里石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。入居希望者は住宅都市整備課まで問い合わせください。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。成人式に代わる式典の名称を募集します。民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。市はこれまで通り20歳の人を対象に式典を実施しますが、成年年齢の引き下げに伴い式典の新しい名称を市民の皆さんから募集します。式典の名称にふさわしく参加したいと思えるような名称をお寄せください。対象者、市内在住の人。回答期間8月18日木曜午前9時から9月16日金曜午後5時まで。回答方法など詳しくは教育部障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。0220-34-2698。令和5年度宝くじ助成事業を募集します。宝くじ助成事業はコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに助成し、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する事業です。本年度の見込み募集の詳細は市公式ホームページに掲載しています。令和4年度採択状況。一般コミュニティ助成事業は4件、エアコン液晶テレビなど120万円、会議用テーブル折りたたみ椅子など180万円、物置エアコンなど250万円、会議用テーブル折りたたみ椅子など100万円。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。環境教育リーダー育成講座受講者を募集します。植物を中心とした登米市にある自然環境や環境保全活動についてフィールドワークを交えながら基礎知識を身につける環境教育リーダー育成講座を開催します。開催期間10月上旬から月1回から2回程度、全4回。募集定員10人程度。応募人数が少ない場合中止になることがあります。受講料は無料です。申し込み要件、市内在住または市内で勤務する20歳以上の人。申し込み期限9月16日金曜。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係、0220-58-5553。市の施設に設置する自動販売機の設置者を募集します。設置施設、当は若草山公園。販売機の台数1台。販売機の種類、 酒類を除く清涼飲料水の災害救援対応型自動販売機。設置期間10月1日から令和6年3月31日。設置料金、売上高に 8% を乗じた金額。募集期間8月18日木曜から9月2日金曜。公募抽選日9月9日金曜。申し込み問い合わせ総務部総務課財産係0220-22-2091。普通救命講習会受講者を募集します。救急車が到着するまでの間、適切に応急手当をすることで一人でも多くの人の命を救うことができます。大切な命を救うため講習会の参加者を募集します。9月18日日曜午前9時から正午。場所、消防防災センター3階大会議室。内容、心肺蘇生法、 AED 使用方法、止血法など。受講料は無料です。募集人数、先着順20人。中学生以上の誰でも受講できます。申し込み期限9月11日日曜。申し込み方法、電話で申し込みください。再講習を希望する人も合わせて募集しています。新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止する場合があります。申し込み問い合わせ消防署救急係0220-22-2119。登米市区際劇場9月のイベント情報。9日金曜から11日日曜、社団登米写真展。10日土曜、11日日曜、ドリームキッズ第20回記念ミュージカル公演、ゴーストマイフレンズ星祭りの夜に。21日水曜から25日日曜、第18回都展登米市民ふれあい美術展。27日火曜、千正男コンサート。問い合わせ登米市区際劇場0220-22-0111。
お知らせ。宮城県 9.1 総合防災訓練を開催。9月第1週目の防災週間に合わせて県 9.1 総合防災訓練を実施します。この訓練は近年多く発生している地震や土砂災害の発生時に各種団体や地域住民が一体となって迅速かつ的確な災害応急活動ができるように実施するものです。また市民の皆さんに大規模自然災害についての認識を深めていただき、災害に対する備えを十分に持っていただくことを目的としています。9月3日土曜午前9時から午後1時。場所、北上川河川歴史公園。メイン会場、津山若者総合体育館。長沼フートピア公園、柳津国蔵村前駐車場。駐車場、柳津国蔵村前駐車場、シャトルバスあり。訓練種目、倒壊建物救出訓練、土砂災害救出訓練、航空水難救助訓練、避難所開設運営訓練など。交通規制、訓練当日は北上川河川歴史公園内を通る市道小朝時並線が午前7時半から午後1時まで通行止めとなります。その他、当日午前9時に市内全域で訓練放送を行います。訓練会場近隣ではヘリコプターの飛行音や防災機関車両によるサイレン音などが鳴ります。新型コロナウイルス感染症の感染状況により内容の変更や訓練を中止する場合があります。ご理解とご協力をお願いします。 問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係 0220-23-7393。 介護職員の研修などに助成金を交付。市は介護職員の人材確保や資格取得による資質向上のため助成金を交付します。研修助成金、対象研修、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修。対象者、1、市内に住所があり、研修終了後6ヶ月以内に市内介護事業所に就労を希望する人。2、市内介護事業所に3ヶ月以上継続して従事している人。3、市内の介護予防・日常生活支援総合事業への参画希望者。助成額、受講料及びテキスト代の1/2、5万円を限度とする。就労奨励金、対象者、研修助成金の交付を受け、研修終了後6ヶ月以内に市内介護事業所に就労した人。助成額5万円。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課長寿社会係 0220-58-5551。 安心して働ける明日へ。就業構造基本調査。総務省統計局は10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的に行う調査の中でも特に重要なものとされる基幹統計調査です。9月下旬から調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき回答をお願いします。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係 0220-22-2147。 9月13日は市民環境の日です。環境を守り次世代に受け継いでいくために必要なことを考えてみましょう。9月は県の不法投棄防止強化月間です。廃棄物の不法投棄は生活環境の破壊につながり、法律で禁止されています。不法投棄をしない、させない、許さないという意識を持ち、美しい環境を守りましょう。ペットの糞は飼い主が責任を持って持ち帰りましょう。野焼きは一部の例外を除き禁止されています。どんと焼き、焚き火、キャンプファイヤー、農業、林業を営むためにやむを得ない焼却は例外とされていますが、例外行為であっても煙や匂いで周辺住民に迷惑を及ぼす行為はやめましょう。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係 0220-58-5553。 佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会及び登録申請相談会を開催します。登録申請手続きをサポートする登録申請相談会は希望者を対象に説明会の後に引き続き行います。9月22日木曜、9月27日火曜、午後2時から3時半、場所、佐沼税務署1階会議室。対象者、主に消費税の課税事業者。定員、各10人。開催日の1週間前までに申し込みください。各回とも定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ、佐沼税務署 0220-22-2501。 マイナンバーカード出張申請サポートを開催します。マイナポイントをもらうためには9 9月末までにカードを申請する必要があります。この機会に申請を検討してください。9月14日水曜から16日金曜午後2時から5時、場所豊間総合体育館。持ち物、本人確認書類、運転免許証など、上履き、マイナンバーカード交付申請書、問い合わせ県マイナンバーカード普及促進事務局 022-263-6712。 登米市のリンゴでジュース作りを体験しませんか。11月12日土曜午前9時半から午後0時半、場所登米総合産業高校。対象者県内在住の人、定員と参加料10人無料。申し込み期間9月1日木曜から9月30日金曜。申し込み問い合わせ登米総合産業高校農業科 0220-34-4666 オレンジカフェ認知症カフェ開催。認知症の人や家族、地域の人などが集まり、音楽の生演奏を聴き、認知症について学べるカフェです。専門家に心配事などを相談し、アドバイスも受けられます。9月20日火曜午後2時半から4時。場所、長沼ボート場クラブハウス。演奏者、山本直子、ジャズピアニスト、平沢慎吾、尺八奏者。参加費500円、定員50人。申し込み問い合わせ波佐間地域包括支援センター 0220-22-1152。 豊間秋祭りは新型コロナウイルス感染者が継続して発生していることから、本年度も開催を中止します。障害者健診を受けてみませんか。身体状況に関する悩みに対して、リハビリテーション科専門医専門職がアドバイスを行います。対象、在宅で生活する身体障害者手帳肢体不自由をお持ちの18歳以上の人、病院や施設で継続的なリハビリを受けていない人。費用無料。9月14日水曜、場所南方農村環境改善センター。申し込み期限9月7日水曜。申し込み問い合わせ県リハビリテーション支援センター 022-784-3592。 難聴者等トータルコミュニケーション教室。難聴者、中途失聴者を対象に、より良いコミュニケーションを楽しむための様々な手段を学ぶ教室です。聞こえにくい、聞こえないと感じている人、その家族、関係者など誰でも参加できます。日時と会場、1、9月3日土曜午前10時から正午、大崎市図書館。2、10月8日土曜午前10時から正午、利府町コミュニティセンター。内容、講話補聴器とコミュニケーション。講師、高戸光氏、東北文化学園大学教授、宮城県言語聴覚士会。対象者、難聴者や中途失聴者やその家族など。事前に申し込みください。申し込み問い合わせ県聴覚障害者情報センター 022-393-5501。 9月は世界アルツハイマー月間です。認知症の理解を深め、介護家族と本人への支援を考え、安心して暮らせる地域づくりを目指しましょう。 世界アルツハイマーデー啓発運動。9月21日水曜は世界アルツハイマーデーです。市では認知症地域支援推進員、認知症活動協力者と協力し、認知症支援に関するチラシの配布などの啓発活動を行います。認知症サポーター養成講座。地域や職場で認知症の人やその家族を見守り支え合えるように応援する認知症サポーターを養成します。9月8日木曜午前10時から11時半。場所、中田保健福祉会館。申し込み期限8月31日水曜。定員20人、先着順。申し込み、中田石越地域包括支援センター 0220-34-7611。 問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 市は7月の大雨により被災した農地、農業用施設の復旧支援を行っています。対象者、農地・農業用灌漑排水等施設を所有・管理している個人など、負担額、復旧費に対して20%から50%の範囲で申請者の負担金が必要となります。申請期限10月17日月曜。申し込み問い合わせ、産業経済部農林振興課農地整備係 0220-34-2709。 東北電力ネットワークから節電のお願い。今夏の電力需給は安定供給できる見通しです。しかし不測の事態により逼迫するリスクもあります。暑い時間帯は熱中症に注意しつつ、使用していない部屋の照明を消す、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎないなど、無理のない範囲で節電をお願いします。問い合わせ、東北電力ネットワークコールセンター 0120-175-366。 年金だより。国民年金保険料の臨時特例申請。新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が下がった場合は、臨時特例措置として所得見込み額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除の手続きが可能です。また学生についても収入が下がった場合は同様に本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。問い合わせ、年金ダイヤル 0570-05-1165。 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート。9月21日水曜、10月19日水曜、午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階図書室。予約、問い合わせ、市民生活部、市民生活課、戸籍係 0220-58-2118。
相談、結婚支援センター宮まり出張相談登録会。結婚を希望する独身男女を支援するため、 AI を活用したマッチングシステムを導入した出張相談会と登録会を開催します。9月4日日曜午前10時から午後4時半。場所、狭間公民館。対象、20歳から49歳の県内在住、在勤または 将来的に宮城県へ移住予定の独身男女、入会登録料11,000円、2年間有効、後日銀行振込。申し込み方法、宮まりホームページで会員情報登録、入会申し込みと来所予約をしてください。問い合わせ、宮城結婚支援センター 022-797-3083。 子どもの人権110番強化週間、仙台法務局と県人権擁護委員連合会では、子どもの人権110番強化週間を定め、時間を延長して相談電話を開設します。学校におけるいじめ・体罰や家庭内の児童虐待など、子どもをめぐる人権問題について人権擁護委員が電話相談に応じます。相談は無料で、秘密は守られます。8月26日金曜から9月1日木曜午前8時半から午後7時、土曜日曜は午前10時から午後5時、0120-007-110、問い合わせ、仙台法務局人権擁護部、0222-225-5743。消費生活に関する相談を受け付けています。悪質な訪問販売や勧誘、契約や取引に関するトラブルなど、消費生活に関する問題の解決や未然防止のため、専門の相談員が相談を受け付けています。相談窓口、市消費生活相談窓口、南方庁舎2階、0220-58-2117、電話または来訪相談。問い合わせ、市民生活部市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。調停手続き相談会を開催します。調停委員が調停手続きの利用について相談を受けます。秘密は守られます。10月1日土曜午前9時半から午後2時半、場所、中田農村環境改善センター。相談内容、民事、借り入れ債権、過払い返金、金銭、土地建物、交通事故など、家事、夫婦、親子、扶養、財産分与相続など。相談料は無料です。事前予約は不要です。問い合わせ、登米裁判所、0220-52-2011。生活や仕事の悩みや心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で、秘密は守られます。生活や仕事の悩み移動相談、開催日、時間、場所をお知らせします。9月13日新田公民館、9月27日マーヤ公民館、10月11日宝江ふれあいセンター、10月25日中津山公民館、いずれも火曜10時から16時。問い合わせ、ソエール止め、0220-23-8610。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。9月22日木曜午後1時から4時10分。場所、はさまにぎわいセンター。担当、佐竹隆之司法書士。相談申し込み、0220-58-2117。相談料は無料です。電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設します。9月27日火曜午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から。場所、県東部保健福祉事務所 登米地域事務所、職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552、夜間納税相談窓口、8月9月分、8月25日、9月29日、いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。9月の納税、固定資産税3期、国民健康保険税4期、介護保険料4期、後期高齢者保険料3期、納期限9月30日金曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。警察署からのお知らせ、用水路などへの転落や傾斜地での横転による農耕者の死亡事故が発生しています。操作時の安全確認とシートベルト、ヘルメット着用を徹底しましょう。7月の災害件数、火災2件、救急338件、救助6件。9月9日は救急の日です。救急車を本当に必要としている人のもとへ少しでも早く到着できるよう、救急車の適正な利用をお願いします。
ときめき人、音楽で特別な場所を。お客さんが音楽を聴いて踊って楽しんでいる姿を見ることが何よりも嬉しいと笑顔で話す副代表の菅原和彦さん。シンパは2008年にスタートした野外音楽祭、市内で働く10人が実行委員として運営する。柴田道文代表のシンパ実行委員会が活動を始めたのは14年前。自分たちの好きなことを通して地域の交流や多様な人とのつながりができればと思ったことがきっかけ、現在は森舞台を会場とし、能舞台ならではの音響装置である床下の仮面を生かした迫力のあるサウンドで来場者を魅了する。はじめは著名なアーティストを招待するために東京や遠方に行きました。また地域の理解を得るために日頃からコミュニケーションを取るように心がけましたと話す菅原さん。実行委員の長年の努力が積み重なり、シンパの開催につながっている。大人だけでなく子どもからお年寄りまで幅広い年代が楽しめるイベントを目指していると話す菅原さん。シンパでは多くのアーティストのライブのほか出店などが並んでいる。また感染症対策はもちろん、授乳・おむつ交換スペースを確保し、小さな子どもがいる家庭でも来場しやすい環境を整えている。今年は7月17日日曜に開催され、約300人が会場に足を運んだ。音楽や人とのつながりで登米市の発展の架け橋になれたらと話す実行委員の皆さん。特別な場所、他とは違う登米市の実現を目指す実行委員会の活動は今後も続いていく。シンパ実行委員の皆さんの笑顔の写真が掲載されています。編集後期、私は夏が苦手です。猛暑に大雨、今年も夏の天気に翻弄される日々が続く中、水の里をめぐる時間にとても癒され救われました。爽やかな風と輝く水面、そこで出会った人たちの晴れ渡った青空のような笑顔、紙面を通して皆さんにも水辺の涼を感じてもらえたら嬉しいです。渡辺さん。ときめき人を取材、実際にシンパに行き幅広い年代が楽しむ姿、音楽によって広がる人とのつながりを肌で感じてきました。実行委員の中には シンパがきっかけで東京から登米市に移住した夫婦もいるということで、改めて音楽やこうしたイベントの見えない力を実感しました。白石さん、佐沼夏祭りが3年ぶりに開かれました。初めて目にする対馬神社の神輿、そこにお神輿わっしょいの姿はありません。神聖さを感じる渡御行列がまとう凛とした空気、猛暑も忘れさせる雰囲気にいつの間にか飲み込まれてしまいました。佐々木さん、
いつも災害は他人事と考えず自分事として考えましょうと話していても、いざ7月のあの豪雨、狭間川氾濫警告の文字がテレビ画面に出た時の衝撃、今まで生きてきた中で初めてのことだったように思います。まんじりともせず一夜を過ごしました。皆さんはどうでしたか？懐中電灯や防災グッズの中身を再確認したり、慌ててしまいました。気候変動の激しい夏はまだ終わりません。何事にも油断せず、コロナ感染とともに気をつけながらこの夏を乗り切りましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、佐々木絹子、河野典子、川島敦子、小野寺恵子、西岡陽子、小野寺久子、佐々木真知子、河瀬香織、阿部直子、編集川島敦子、川瀬香織、伊藤妙子、小野寺恵子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。